成長企画、引き出す話術を身につけろ。このなんだろう、ぐだっとした始まり、
何をするの？
これはね、一応インタビュー企画なんですけど、
はい、
かなえちゃんとワッキー、それぞれにやってもらおうと思ってるんですが、それぞれのそれぞれについて聞いてもなんとなく自分で分かりきってることって質問しなかったりするので、2人とも、芝居の経験がそれが商業だったり部活動だったりはあると思うんだけど、そのなんか演じてきた役割があると思うんですね。で、演じる中で私はこういうの大事かなと思うのは、自分が演じた相手を好きになること、その役柄の魅力をちゃんと理解してそれを出していくことでもあると思うので、今回のインタビュー企画ではそれぞれが今までやったことがある役柄とかキャラクターになりきった形でもう一人の人からインタビューを受けて、インタビューする側はその役柄の魅力となる部分をうまく自分の話術で引き出してみてくださいというようなものです。
では、質問される方はそのキャラクターになりきって、そのキャラクターという定義でインタビューを受ける。
でインタビューする側は、あ、この人ここ素敵かもと思ったらうまくそこを膨らますような引き出して、
難しい。
聞いてる人が、あ、このキャラこういうとこ素敵だなって思うような、なんかイメージは徹子の部屋みたいな感じだったんですけど、まあそんなんで
徹子自由
自由そう自由すぎるんだけどね。
自由すぎる
そうそうそう、まああんな感じで、やっぱ人の醜い部分とかも演劇とかって表現すると思うんだけど、私は人の素敵なところを出してほしいなと個人的には思ってるんで、その願望投影の形で今回企画をしてみました。きっと自分の冠番組を持った時にゲストを呼んだら、ゲストの素敵なところをうまく引き出す人になってね。私は今回はこの企画はやらないので、
なんだって、
割と気楽に2人に投げています。
ひどい
というわけで、
はい、
始めましょうか。
はい、
最初にかなえちゃんからワッキーに、次にワッキーからかなえちゃんに、それぞれの役柄についてインタビューをしていただきたいと、
一応あらかじめ、お互いにプロフィールというか、こういう役ですっていうのはお渡して
ますね。
それを見てインタビューして、なりきるのも大変だねこれ。
思い出してなりきってね、
結構前だから。
じゃあ、やりますか。
はい、始まっちゃう。はい、
じゃあスタートボタンを押しますね。時間制限は一応大体5分ぐらい目安で、お願いします。よーい、スタート。
はじめまして、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。お名前はますみさん、
はい、
今年が32歳。
はい、ちょっとね、もうあんまり若くないんで恥ずかしいんですけども、年齢は
東京都出身なんですね。
はい、生まれも育ちも東京都です。
ああ、職業は漫画家さん。
はい、そうなんです。漫画家は高校卒業からもうずっと書かせていただいてて、最近は連載も何本か持たせていただいて、
そうですよね、
食べていけてる。
今ちょっと結構人気な漫画家さんみたいで、
いや、まだまだ全然なんですけども、ありがとうございます。
アシスタントさんが結構たくさんいるのかと思いきや、お二人ですか？
はい、2名で、まあ、週刊誌ではなくて月刊誌なので、お二人いれば大丈夫かなという感じで、とても個性的なアシスタントに毎回支えられて頑張っています。
そう、個性的っていう、ちょっとお姉みたいな噂がちょっと耳に入ってきたんですけど、
アシスタント1名、男性1名女性1名なんですけど、その男性の方が若干ちょっと女性らしいアシスタントでして、
で、
なかなか面白くて場を盛り上げてくれる子なんですよ。
いいですね。すごいアットホームないい感じの、
はい、ワイワイ楽しくいつもお仕事させていただいております。
いいですね。編集の方もまたいて、
はい、
岡田さん。
そうですね、彼はまだ新人の編集さんなんですけれども、ずっと私がデビューからお世話になってた編集さんの引き継ぎということで、今年の春から担当していただいて、今の新連載は彼が担当していただいてます。
はい、なかなかお世話になってるんですね。
はい、
でも最近担当替えがあったみたいですね。
そうなんです。だから、先ほど言った長年デビューからお世話になってた方から、
からチェンジっていう感じですね。
その今の坂田さんに変わりました。
そうなんですね。はい、なるほど。高校時代から漫画家になりたいみたいな、そういうのがあった感じなんですかね。
そうですね、高校もう学生の時からずっと物を描くのがすごく好きで、漫画の中でも漫画すごく自分でも好きだったので、いつか漫画家になれたらなと思って、 教室で授業中もノートの隅っこにパラパラ漫画
なるほど。
漫画をずっと描いてて、まあ、漫画家になるって決めたのは結構遅かったんですけれども、
そうなんですか、
はい、漫画をずっと描いてて好きだったんですけれども、うん、まあ、漫画家になんかねそんな夢みたいな話になれないだろうなってとか、普通に就職して趣味として漫画を描いていければいいかなとずっと思ってたんですけれども、はい、私の高校時代の、
あ、何かターニングポイントが、
はいはい、高校時代にとってもお世話になった先生がいらっしゃって、英語の先生なんですけども、はい、その先生がね、なんか君は一般の会社員には向いてないって言って、なんか君は物を作る才能がすごくあるから、はい、普通の会社員なんかしないで、なんか本当に自分のやりたいことをやりなさいって言って言ってもらって、はい、ちょうど ね高校3年生でね、大学に行くか就職をするかみたいなことで、私はそのまま就職しようかなと思ってたんですけども、はい、やっぱりちょっとどうしても漫画が描きたいなと思って、その時に先生の言葉に後押しされて漫画家になろうって思って、そこから投稿とかを始めて、ありがたいことにそこで頑張れたので、そのままデビューできて、
すごいですね、はい、じゃあその方が恩師って感じ、
はい、そうですね、今もうすごく、今でも連絡を取り合っているぐらい、はい、
そうなんですか、
はい、大変プライベートでもお世話に、今でもお世話になってますね。
そうなんですね、はい、はあ、本当珍しいですね、なんか大体の先生は大体進学だのなんだの
って、なんか安定した方に行きなさいって言うんですけどもね、
はあ、すごい素晴らしい先生ですね、じゃあすごく感謝をして、
はい、とても今でも感謝してます、
ありがとうございます。
終わりだ、急に終わったのねそうそう、これはいつやったやつ、
これは私が、うん、いつか4年前ぐらいに、4年前ぐらい、はい、養成所でやったお芝居、うん、お、
なるほど、
でしたね。
なんか真澄さんがなんだろう、すごく人とのつながりを大事にする人なんだなっていうのと、あとは素直な人なんだなっていうことはこう私今こうすごい行走で何かコメントしなきゃいけないと思って一生懸命聞いてたので、それはなんとなく伝わりました、うん、そんな感じの人かしら、
そんな感じの人、すごく熱くて、うん、やっぱ人間関係をとても大事にする、うん、涙もろくていい女性、うん、男っぽいんだけど、うん、すごい女性らしい柔らかさも持ってるっていう、
つながりを大事にしてる感はなんとなく伝わりました、は
い、すごく大好きな役柄だったので、はい、またその話は後でちょっとしましょうか、うん、じゃあ私は、はい、これ難しくない？
意外と難しいね、
難しい、
聞いてる方もねすごい真剣
急に終わっちゃった、
そうそう、急に終わったから
終わりも難しいね、うん、これ
はい、では行きましょう、はい、よーい、
では
じめまして、本日はよろしくお願いいたします、インタビューさせていただきます、私西脇と申します。
はじめまして、さちかと言います。
さちかさんですね、はい、本日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さちかさんは現在高校2年生ということで、はい、部活は特にされていないんですね。
そうですね、動くことは好きなんですけど、うんうん、所属とかはしてなくて、まあたまにサッカーとかしに遊びに行ったりとか、うん、そういう感じですね。
なるほど、大変自由 でお友達にあやなさん、あやなさん、
あ、はい、
がいらっしゃる、
あやなです。
はい、あやなさんとは幼なじみでいらっしゃるんですか？
そうです、あの本当小さい時から一緒で、もうずっと一緒で、幼稚園も一緒で、そこから、はい、中学も一緒で、はい、そうですね。
あ、じゃあ幼稚園から小学校、中学校、
はい、
高校とずっと
ずっと
友達でいらっしゃる。お家がお近くだったりするんですか？
そうですね、もうちっちゃい時から親同士の付き合いだったりもして。
ああ、なるほど、家族ぐるみで。
はい、
じゃあお母さん同士も仲が良かったり。
そうですね、なかなか、だからよく遊びに、向こうのお家にも遊びに行かせてもらったりとか、ほんとしてましたね。はい、
ね、現在は同じクラスだったりするんですか、あやなさんとは？
そうです、だからあの本当クラス替えの時は一緒に喜んだりとかしてたんですけど、
うんうん、
そうですね、今ではまあっていう感じなんですけど
今ではなんかちょっと濁す感じでしたねなんか最近のエピソードで、あやなさん、まあ、付き合いが長くていらっしゃいますけど、
はい、
ちょっと前情報としてちょっといただいてる情報として、あやなさんがちょっと先輩に片思いですかね、
まあ、はい、そうですね、
女性の先輩に、
はい、
あやなさんも女性ですよね。
そうです、だから私も最初はちょっとびっくりして、
うん、
そうですね、すごくびっくりして、でもあやなは本気で、
うん、
すごく見てて可愛くて、すごい一生懸命で、本当に一生懸命で、
うん、
それで、うん、そうですね、 私はあやなのことがすごく大事だったんですけど、でもあやなはその先輩が大好きだったので、
うんうん、
今ではその先輩とばかり一緒にいて、私とはもうほぼ絶好状態になってしまって。
絶好ですか、ちょっと寂しい。
そうですね、
特に喧嘩をしたとかいうわけではないんですよね。
はい、そういうわけでは
ないんですけど、あやなさんが先輩を思う気持ちが強くて、はい、そちらに集中、まあね、女の子はね、彼氏とかができたり好きな人ができるとやっぱりそっちに行っちゃうっていうのも、
まあうね、
お友達としてはすごく寂しいですよね、
はい、
でも女性が女性を好きになるっていうのは、まあ、なかなかちょっと日常ではそんなにないケースかなと思うんですけども、さちかさんはその辺は特に最初に聞いた時に偏見といいますか、なんか、まあ、同じ女性としてどういうふうに、やっぱお友達として普通に応援してあげたいと思いましたか、
はい、最初はやっぱりびっくりしたし、うん、まあっていう感じだったんですけど、でもあやなが好きって言うんだったら仕方ないかなと思って、うん、でもそうですね、でも一緒にいるために私はもうあやなと一緒にいられなくなってしまったから、それはすごく悲しいことで、うん、だからゆき先輩のこともすごく好きにはやっぱりなれないですよね。
なるほど、まあ、でもね、お友達の恋を応援するポジションとしてはなかなか難しいものもあるかなと思うんですが、
まあ、そうですね、
高校2年生ね、私なんかそんな時代、そんな大人みたいな考え方できなかったので、さちかさんはすごい成熟されてるなと思いまして、今日は本当にお話聞かせていただいてありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
うん、こっちの話は難しいね。
難しいよ。
かなえちゃんこれ高校の時だけやったの。
はい、そうです。
すごい設定が難しい。
すごい設定難しいよね。
高校2年の
時で。ね。でなんか今聞いてた感じだと、さちかちゃんは友達少ない人なんだっていうような印象がものすごいあったんだけど、実際そうだった。
友達は、うん、多分、うん、あの普通程度の友達だったらいっぱいいるんですけど、うん、本当に。その子がすごい大事だったんですよね。
あ、じゃあ、あやなちゃん
一番だったね、
う
ん、大親友だった、
うん、多分誰よりも大事だった、
うん、なるほどね、
本当に誰よりも大事だったんだけど、うん、取られちゃってっていう感じ。
なんか先輩のことをあんまり好きじゃない感じが出ちゃ
って、だからすごく大事な友達は、友達はものすごく少なくて、うん、それが取られちゃって寂しい感がこう現れるインタビューだったなっていうような印象でした、うん、今は
難しい、
うん、ということで個別終わりましたけど、
はい、
難しいね、本当に
難しいですね。
この聞いてる人、
聞いてる人が
どうなんだろうっていうのをちょっとドキドキしながらやってましたけど、
そうそうそうそう、
インタビュー答えてる時もそうだったし、うんうん、インタビューしながらも、うん、これは、ね、一応自分はその役をやったことがあって、うん、だからあれだけど、そういう情報がなくて聞いていて、うん、果たしてどうなんだろうって、まあ、そこまで本当は伝えないといけないのかなっていうの
も、うん、ただ私は今は本当に
めっちゃ集中して聞いてれば、
すごい集中して聞いてると、うん、声の感じとか、うん、そこから何か伝わってくるものはあるなっていうのは確かに思ったのね、
うんうん、
割とこうアシスタントの話をするときとか、長い付き合いのある編集さんの話をするときとかの感じから、ああ大事にしてるんだなっていうのは分かるし、かなえちゃんの方はすごくこう思い詰めた声の感じから
なんか暗くてどうしようって思って、
怖いぞ怖いぞどうしよう、
なんか
そう
インタビューしながらもドキドキした、これはいい方向に持っていくのはどうしたらいいんだろうって思ってすごい考えちゃった。
なんかね、ワッキーが困ってる感じも分かった、うん、だからあの本当不思議なんだけど、声の感じだけでこの空気感も一緒に感じてるからかもしれないけど、この番組を今日聞いてくださった方がなんか緊張感あふれる会話をしているなっていう風なのを、まあ流しながら聞いてたら分かんないかもしれないけど、聞いてるとあ伝わるなっていうような感覚はありました。
うん、なかなかこれは難しいですね、まあ、役作りの時に結構設定とかも、
はい、
私は結構細かく考える方なんですよね。なんか私がこの演じたマスミっていうのも、うんね、演じたのはだいぶ前なんですけど、うん、今も結構全部覚えてたり、
うん、
すごい作品としてもすごく好きな作品だったので、
うん、なんかストーリーはわからないけど、うん、基本的にそんな強烈なキャラじゃないじゃない、
うん、
聞いてる感じで
結構普通の人がいっぱい出てきて、うん、ヒューマンドラマ的な感じ、
うん、だからその普通を 普通なんだけど埋没しないで個性として出していくっていうのはすごく難しいなって思うので、その中で今日インタビューを聞いてて、あ、なんとなくでもこういうところがあるところ人かもしれないっていう風に思わせたあなたは素晴らしい、
わーい、
引き出したあなたも素晴らしい、わーい、自画自賛でも本当 声って不思議だなっていうのをまた今日改めて思いましたよ、いや伝わっちゃうんだなっていうのが、
ね、久しぶりにね、マスミちゃんも、
そう、マスミちゃんはそうか普通に芝居でやったから普通の声のトーンで来たんだ、
そうそうそう、
私なんかワッキーはキャラで行くかなと思ったんで、あ、普通の声で喋ってるで、まずは最初そこびっくりしました
これはお芝居としてやったものなので、一番等身大の自分に近いキャラクターでっていうのを課題でやらせていただいたことだったので、いや懐かしいなって思う、
やっぱなんか相手のことを知りたいなって思って聞いていくと何か向こうからも出てくるのかもね、ちょっと綺麗に強引にまとめたのは、
ね、ちゃんのは高校生の時に、
そう、高校の時にな
かなか
そう
シュールだったね、すごい難しい設定だったんですけど、
そうね、設定難しいしね、
でこれ最終的に友達に捨てられちゃう女の子なので、
辛い
って捨てられちゃう前で話すと、この内容が全くないから、捨てられた後だと、結局は聞かれてること全部辛いことなので、あ、どうしようと思って、そう、彩菜ちゃんにももう捨てられてるからもうほぼ友達だけど友達じゃなくなってて、
なかなか
そうなんですね、
そう、なんか きっかけを与えると無理やり出そうとしなくても出てくるんだなっていうことも分かりましたよ、まあそんな感じで、
はい、
ちょっとでもね、インタビューは何かの機会にもこれからやっていきたいなと思っているものなので、またお付き合いをよろしくお願いいたしますということで、
はい、
引き出す話術を身につけろでございました。
というわけで、そろそろエンディングのお時間となってしまいました。その前に、告知情報をお伝えしたいと思います。ではまず私から、私、1月の8日にですね、朗読ライブワンタイムオブジュエルボリューム21の恋する黒歴史というのに出させていただきます。
黒歴史、
はい、黒歴史、主人公のね、ゆうすけくんがかなちゃん、恋人のかなちゃん失踪してしまってですね、探す途中でかんなの過去が明らかになっていくというようなものです。私はその主人公の男の子の幼馴染の原田知恵役、サバサバした姉子キャラをやらせていただきます。1月8日、19時会場で19時半開演となってます。2000円のドリンク別で、恵比寿駅前バーというところでやってるのでよろしくお願いします。個人のブログでもガンガン宣伝していくのでよろしくお願いします。
はい、では続いて私、西尾ひげの出演情報のお知らせです。アンドロイド端末用電子コミックアプリ鏡の国のキュルキュルが現在前中後編3部作の中編まで現在配信中でございます。この作品はホラー界の鬼才お茶漬けのり先生の作品をフルボイス電子コミック化したもので、まあ、現在は中編まで Google Play Store で好評配信中ですので、ぜひぜひチェックしてみてください。ネオコミック、弟と書いてネオコミックと読みます。ネオコミック鏡の国のキュルキュルで検索してください。また毎週木曜夜10時22時から生放送しておりますインターネットテレビわらっぽ放送局という放送局でクラッシュクラッシュという番組にも出させていただいております。こちら各週レギュラーとして第1第3木曜日に私出演しております。こちら観覧もできますので、ぜひぜひ一度遊びに来てくださいね。
はい、ありがとうございました。夢かな放送局、番組へのご意見ご感想をお待ちしております。いつでもお待ちしております。
はい、
メールの宛先は tmn@pfri.net tmn@pfri.net です。番組公式ブログの方で、まあ、こういったものをお寄せいただければ嬉しいなっていうのをトップページ出してますので、ね、ぜひこちらチェックお願いいたします。
はい、いろいろ募集してます。
はい、お聞きいただいているそのピフリのサイトのところから、番組公式ブログも、パーソナリティさんに個人のブログにもね、ジャンプできるようになってますので、ね、ポチッと一つ押していただければと思います。はい、あとピフリネットの公式のツイッター、フェイスブックページもありますので、こちらもぜひ、フォロー、いいね、コメントなどしていただけると大変嬉しいです。ツイッターは@pfrinet@pfrinet、フェイスブックページは www.facebook.com/pfrinet ピフリネットです。すべてピフリネットで検索ができますので、まあ、なんか ちょっと面白いなって思ってももし思われなくても、ね、試しにやってみようかなぐらいでも構わないので思ってほしいけどほら最初はピフリってなんだろうっていうぐらいからね始めてもらって最終的に TMN に落ちてくれればいいなというふうに
この放送聞いてる人はもう知ってるでしょ
そうでしたねそうでしたね
知ってるから大丈夫だよ、
うん、よろしくお願いします
他のページも見てねっていう、う
んはいこの放送は滝沢純、舞久かなえ、西脇圭の3人がインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしました。次の更新日はなんとも余すところあと2日となる12月30日です。
うん大年末、
うん、どうぞ
お楽しみに。
バイバーイ。
よろしく。